注目浴びるタイミングだと思いますので、そのチャンスを生かして、黒部をアピールしていければいいかなというふうに感じてます。
黒部ザストーリーヒューマン年末スペシャル。こんにちは、岩木幸子です。黒部ザストーリーヒューマン年末スペシャル、今月は京都29日の2週にわたってお送りします。今月のストーリーキーワードはスペシャルゲスト、黒部市竹熊義和市長です。就任2年目となる2023年を振り返り、感想などをお聞きします。お楽しみに。
年末スペシャルゲスト、黒部市の竹熊義和市長です。竹熊さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨年以来のインタビューということでご無沙汰いたしておりました。
ご無沙汰しております、こちらこそ、はい、
でもとてもお元気そうで、昨年お会いした時よりもなんていうか若々しくなられたような感じがするんですけど、ご自身でどうですか？
いや、そんなことないと思いますけど、体重は増えてると思いますけど、はい、
はい、昨年は市長に就任された年ということでお話を伺ったんですけれども、あれから1年経ってこれまでを振り返って、ご自身どのような感想をお持ちですか？
昨年も早かったと多分お答えしているかと思いますが、昨年のインタビュー受けて以来、このインタビューの間の1年も早かったと感じてます。
それだけお忙しくて、また充実されていたということですか？
まあ忙しかったなとは思ってます。
そしてまた今年を振り返って、黒部市にとってはどのような年だったと感じていらっしゃいますか？
黒部市にとっては、例えば大相撲黒部場所が開催されたり、市民交流センター青代が10月に新たに開館したりとして、まあ、今年もいろいろ出来事があった年ではなかったかと感じています。ただ世間一般でもコロナが収束に向かいつつありまして、特に5月4日から取り扱いが変わった以降、たくさんのイベントがかつてのように実施されてきているのではないかと感じてます。
その中でも、またそれ以外のことでも結構なんですけども、1年間の中で特に印象に残っていらっしゃることって何ですか？
特には先ほど言いましたように大相撲黒部場所で皆さんが本当ににこやかな顔をされて来場されていたのがすごく印象に残っています。皆さんの楽しい顔を見てこちらも楽しくなりますし、開催できてよかったなというふうに感じました。
うなずきの方にもインタビューに伺わせていただいたんですけども、開湯100周年ということですごく観光やはり力を入れていらっしゃるなということを感じましたが、いかがでしょうか？
はい、100周年の記念事業自体は100周年の記念事業実行委員会が、頑張って開催されている中で、黒部市としても支援できるところは支援しているところです。そうした中で、当初は100のイベントできたらいいかなと実行委員会の皆さんも言ってたのが、今230ぐらいのトータルで実施される予定となっている、大変盛り上がってるっていうことは感じてます。また、報道の皆さんにも多数取り上げられて、まあ黒部市内ではもともかく富山県内、それから県外の人にお会いするときもよくニュースで見るよとかって言っていただいているということで、かなり注目は浴びてるんじゃないかと感じてます。
そしていよいよ来年は黒部宇奈月キャニオンルートが一般開放されますけれども、どのように感じていらっしゃいますか？
注目浴びるタイミングだと思いますので、そのチャンスを生かして、黒部をアピールしていければいいかなというふうに感じてます。
旅行業界などの反応というか、そういったものも感じていらっしゃいますか？
はい、北陸デスティネーションキャンペーンの、プレイベントで私も福井に行かせていただいたり、それから宇奈月温泉での懇親会に参加した中ではですね、業界の関係者の皆さんもかなり こちらに対して、関心を持たれているというふうに感じています。
そしてご自身も視察にいらっしゃったように伺っておりますけれども、どのような感想をお持ちでしたか？
正直そのキャニオンルート自身は大部分がトンネルの中を通るっていうところで、外を見る景色っていうのは少ないんです。ただしその建設にあたって大自然の雄大さっていうのは、それは全く否定するところではないんですが、それに向かって、作られた人間の、営みというか、工事に携わった方々のご努力っていうか、そこの人間の偉大さっていうところも私としてはすごく感じました。その中では大きな犠牲も払ってのこのキャニオンルートですので、そういうことも感じながら旅行していただければいいのではないかと私としては感じてます。
長いトンネルを抜けた先に雄大な自然があったり、それを作った人たちへこう思いを馳せるっていうだけでも旅はとても楽しくなりそうな気がしますね。
黒部座ストーリーヒューマン年末スペシャル。
黒部うなずきキャニオンルート、どのような方にこう訪れてほしいとかっていう何かイメージはありますか？
実のところこのキャニオンルートの商品化については富山県さんと富山県さんが委託している JTB さんの方でいろいろ基本的な設計をされてましてですね、そういう中で先ほど来言ってますけれども、割とトンネルの中が多かったりするものですから、そういう事前によく歴史とかを知っていただいた上で回っていただくと、より旅行の価値が出るのかなというふうに感じています。実際にそういう事前の学習とか、それから富山県さんの方で専属の観光ガイドの方の養成授業とかやっておられるようですから、そういう方のお話を聞きながらキャニオンルートの意味合いっていうのを、感じながら回っていただければいいのではないかと考えてます。
さて、それではここで少しちょっと柔らかめのご質問をしたいなというふうに思いまして、聞きたいことはたくさんあるんですけれども、私今日ちょっとこちらくじを作ってきたんですねでこの中から引いていただいて何かご質問させていただきたいと思うんですけど、まずじゃあちょっと1枚引いてみて、はい、引いてみていただけますか？はい、こちらでいいですか？はい、こちらは趣味は何ですかお持ちですか？
あんまり特にこれといったものはないんですが、何か食べ物屋さんに行くとか、あんまり自分ではそうでもないかなと思ってたんですけど、割と旅行は好きなんだなと感じてます。
国内外で行ってみたいところって終わりですか？
国内ですと、一度行ったことあるんですが、いつも大社ですか、もう一度、行ってみたいっていうことと、長年の懸案ではあるんですが、香港に一度行ってみたいなと思ってます。
今のお忙しさじゃちょっと実現は難しいかもしれないですね。
そうですね、はい。
ということで年末スペシャル、ゲストの黒部市竹熊義和市長のお話をお届けしています。今月はですね、2週にわたってお話をお送りすることにしていますので、ぜひまた来週もお楽しみにお待ちいただきたいと思います。竹熊市長、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
黒部座ストーリーヒューマン年末スペシャル、いかがでしたか？言葉を選びながら丁寧にお話しいただきました。来週も黒部の竹熊市長にフォーカス。29日の放送は夕方6時からです。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。